それでは、まあ、ナスリに行くお友達は今行ってもいいですしね、これからね、先週の続きのね、ヨセフさんたちがその後どうなったかっていう、ちょっと、スライドがあるので、それ見てからでもいいです。はい。ちょっと見ていこうか、それだけね。あの子はまだ生きているっていうテーマですね。はい。じゃあ次お願いします。で今週はね、こういうところなんですね。先週どこまででしたっけ？私はヨセフですってね。ヨセフさんがね、死んだと思っていた弟ヨセフ、ベニヤミンのお兄さんヨセフが目の前にいるって、みんなびっくりしたとこまで、そして一緒に喜んだとこまででしたね。さあ、このヨセフの兄弟たち、イスラエルの12兄弟が揃ったことを喜んだのは、その兄弟同士だけじゃなかったんですね。どこの国でした？それは。エジプトでしたよね。ね。エジプトの王様、昔の聖書ではパロって訳されてましたけども、まあ教科書とかにはね、ファラオって出てきます。ファラオっていう王様が、ね、王様っぽいですよね。この右側の人ね。そう、王様も喜んだんですね。そう、ヨセフの兄弟たちが来たという知らせが伝えられて、王様とその家来たちも喜びました。で、王様がヨセフに言ったんですね。兄弟たちにこう言いなさい。お父さんと家族を連れて私のもとに来なさい、来てください。エジプトの土地の最高、最良の一番良いものを与えましょう。またエジプトの国中の一番良いものはあなた方のものです。そういうふうに兄弟たちに言いなさいって王様に言われて、ヨセフさんは兄弟たちにそう言ったんですね。次お願いします。はい。そしてお父さんのところに、お父さんヤコブ、イスラエルのところに帰っていくのに、何も持たないで帰りました。何をもらいに来たんでしたっけ？そう、食べ物がなくって、飢饉って雨が降らなくて食べ物がないので、で、いろんなお土産を入港とかね、もつ薬とか持って、金も2倍の銀を持って来たんでしたよね。ですからたくさんのこの食べ物、穀物をロバに乗せて、そしてみんなね、上着、素敵な服をもらいました。ベニヤミンはなんと、またもやね、5枚の服をもらったんですね。はい。そして、銀貨もね、300枚もらったって、ベニヤミンすごいですね。そして、みんなでお父さんの待っているカナンの国、イスラエルのところに行ったんですね。はい。で、送り出すときに、ヨセフは言いました。兄弟たちに。ね、道中、道の途中で、言い争いをしないでください、どうかお願いします、仲良く行ってくださいと言って送り出していったんですね。で、みんな喧嘩してますか、ね、なんかおとなしく歩いてる感じですよね。はい。そしてお父さんのイスラエルのところに来ました。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプトの国中を治めているのはあのヨセフなんです。息子たちがそう伝えると、お父さんどうでしょう、呆然としていたって言うんですよ。もうびっくりしたんですね。信じられない、夢のようだ。で、信じられなかったんですけれども、次お願いします。お父さん、この車はですね、お父さんがこれに乗ってエジプトに行けるようにって、エジプトの王様から言われて、ヨセフが私たちにくれた、ものなんです。お父さん、これに乗ってエジプトに行けますよ。ヨセフがこれをくれました。で、これを見て、お父さんのヤコブは、そうか、ようやく分かったんですね。実感が湧いてきたんです。そして、ようやく喜びました。ね、十分だ、息子のヨセフがまだ生きてるとは。そして、ね、こう、実はね、孫たちもいたんですね。はい。私は死ぬ前に彼に会いに行こう、みんなで一緒にヨセフのところに行こうと言って、まあ、来週のところでは66人の家族がエジプトに行って、エジプトにはヨセフと、の夫婦と子供たち、エフライマナセいましたから、4人合わせて70人の家族が一緒になるというところなんですね。あの子はまだ生きているという話でした。はい。ね、今言いましたよね、ヨセフがね、途中喧嘩をしないで行ってくださいって言いましたから、ナースリーも仲良くみんな行ってきてください。じゃあ、ね、行ってらっしゃい。はい。ね。 ね、誰が5倍持ってるとかね、喧嘩しないで仲良く行ってきてくださいね。ここに残って、はい、御言葉ね、メッセージ聞きたい方はどうぞ残ってください。はい、それではですね、まあ、今日の御言葉のところなんですけれども、もう一度タイトルをご一緒に読んでいきたいと思います。はい、あ、いいですよ、次で、はい、じゃご一緒にお願いします。3、はい、あの子はまだ生きている。もう一度お願いします。あの子はまだ生きている。はい、まあ、聖書にはこのヨセフはという名前が入ってますけども、でもこれはヨセフのことだけではないんですね。あの子と言ったときに、まず何よりも神様の一人子であるイエス様が今もなお生きておられるということ、そしてイエス様が蘇られたのはイエス様だけ控えて、あとはみんな神から離れて死んだままではないですね。神の子供たち、私たちがイエス様と共に生き返ること、まだ生きているというのはまだ死んでないで息がある、まだもうちょっと生きられる、そういう意味ではありません。今も、そして死んだものが生き返った、そしてもう死ぬことはない、そういう私たちへの神様の喜びの御言葉です。今日は3つのことをですね、御言葉に一度心を留めていきたいんですね。まずヨセフが、この私のところに、私のもとにお父さんと家族を、まあ、家族というのは実は兄弟たちみんなもう子供がいたんですよね。で、つまりヤコブ、イスラエルからすると孫にあたります。ヨセフからすると甥っ子ですね。今日も私の甥っ子がね、クーちゃんが九州から来てるんですけども、いっぱいいたんですね。で、全部で66人のこの家族がエジプトに向かうことになります。ベニヤミンもさっきちょっと一つ二つ前にしてください。ベニヤミンがいましたよね。一番右にいるのがこのベニヤミン、まだ若いように見えますか？あ、違う、左ですね、左です。はい、右はユダですかね。左、若いようでいて、実はベニヤミンもう7人ぐらい子供がいるんですよね。皆さんの聖書、次の章46章に名前が出てきます。読んでいただけるとなんですね。で、その家族も子供たちも孫たちも一緒に連れて来てくださいって言いました。もうお兄さんたちだけでいいですと、単身赴任で来てくださいとか、そういうことではないんですよね。そうなんです。それは神様ご自身が、どういう方ですか？神様ご自身が父と子がずっと一緒、それを喜ばれるお方ですから。私たちもそうでない現実が今あるわけですね。でもそれが回復していく、私たちがまず神の似姿に戻されていくというのは、何か個人、こう一人、私一人が神に似たなんか顔形になっていくではなくて、私たちの家族が神の家族、神様ご自身の中にある父子聖霊のこの交わりに似たものに、そっくりなものに戻されていくということです。さあ、今日3つのことって言いましたけども、その1番目ですね、1つずつクリックしてください。1つ目はこのイエス様の招きです。まあ、今日の箇所では私のもとにお父さんと家族、子供たちを連れて来てくださいと言ったのはヨセフでしたけども、でもこれはイエス様の、イスラエルの家族と異邦人、私たちも含めた神の家族への招きを表します。もう一度読んでみましょう。ちょっと黄色いとこだけお願いします。ゆっくり一つずつ言ってもらいますんで、はい、いいですか？はい、家族を連れて私のもとへ来なさい。これは、まあ、ヨセフのこの話はイエス様がナザレのイエスとしてキリストが来られる千何百年か前のことでしょうけれども、これはイエス様のことを表しています。聖書はすべて私について書かれているとイエス様が言われた通りです。イエス様は言いましたよね、子供たちを、なんて言いました？ 私のところに連れてきなさいって言いましたよね。大人だけでいいですっていうことではないんです。ですから私たちもこの親子礼拝、そして一つの礼拝というのを、一昨年から、もう一度この始めてきました。子供たちを連れてきて、じゃあ子供たちだけか、ではなくて、年を重ねたこの親の世代も、そして兄弟姉妹の世代も、夫婦も親子もみんなで一緒に私のところに来てください。イエス様は今私のところって言いますけど、イエス様は今どこにおられますか？まあ、もちろん私たちの私の中におられる、生きてくださってますけれども、聖書にはヨハネの福音書で、私はこれからこの天の父のもとであなた方のための住まいを、住むところを備えに行く、用意しに行きます、父の家には住むところたくさんあります。何 LDK だか分かりませんけどね、何億 LDK なんでしょうかね、でもきっとダイニングキッチンは一つなんだと思いますね、もしかしたら 1L で、いや一間かもしれませんね、私たち部屋に分かれてて、ようやく天国に行ったら自分の部屋が与えられたとかって思ったら、みんな雑魚寝だったと。でも誰も文句を言わない。本当にいびきがうるさいとかですね、なんかね、あなたと一緒に隣になりたくないとかいうことはきっとないんでしょうね。そういう壁がもういらない。聖書の最後の永遠の都、新しい都エルサレムには、この、まあ、城壁はありますけれども、でもその中にはもう神殿もないと。みんなが一緒にいるところ、そして神と子羊の光の下で、イスラエルの民も異邦人、私たちもこの集められていく、これが神の家族ですから、この私たちは主のもとへ、次お願いします、私たちは主のもとへこの家族を連れて行く、家族を連れて行く、まあ、家族の救いが今年も起こりましたね。まあ、今親子で来られましたけど、ね、先に娘が信仰をね、バプテスマを受けて、そして母親も一緒に、本当にこの家族を連れていく、これがイエス様の招きです。そして父の家で一緒に住む、椅子取りゲームのようにもう誰かだけしか入れないということではない。しかもイエス様が、ヨセフがさっき言ったのが、道中で、道の途中で争わないでくださいって言いましたね。以前の訳では途中でってなってたと思いますが、この新しい訳ではこの道中、道の途中で、ね、道中探したっていうバス停がね、この近くにありますけれども、道中、道の途中ですね。実際道っていう言葉、デレクってヘブライ語が出てくるんですね。皆さん、でも道って言ったら何ですか？聖書で道って。道ですか？わからないですか？道。私は道であるって誰が言ったんですか？みっちゃんが言ったんですか？ね、イエス様が言いましたよね。そう。道というのはイエス様なんです。そして、この道というのはどこに向かっていく道でした？この前のスライドをしていただけますか？はい。もうちょっと前ですね。道を歩いているところですね。はい。どこに向かって歩いていったんでしたっけ？未知の世界ですか？どこですか？エジプトから、誰の家ですか？そうです。イスラエルの家、当時はイスラエル国ではなくて、まさにこのヤコブ、新しい名前いただいた、神にね、勝利した。イスラエルの家に、お父さんの家ですよ。お父さんの家に、この帰っていく道なんです。イエス様は私が道であると言ったのは、この道というのはイエス様の上を歩いて、私たちはイエス様と一緒に御霊によってそこで争わないで、そして父の家に向かっていく、これがイエス様の道であり、実際に彼らはそこを今歩いて行ってるんですね。さあ、これがイエス様の招き、家族を連れて私のもとへ来なさいというのが一つ目です。今日二つ目ですね。神様がこのイスラエルの家族が 今日も出てきましたけども、この私たち、ここで私たちというのは、あのイスラエル以外のこの神の家族ですね、国々、異邦人である私たちにある役割を、使命を与えられました。それがこの18節20節、他にもあの3回以上出てきましたね。ご一緒に読んでいただけますか。最良のものを与える、漢字難しいよね。最良、もう一回やりましょう。最良のものを与える、一番のベストのものを与える。これ誰が誰にですか。神が人にですか。ここではなんとエジプトの王ファラオがヨセフを通してイスラエルの家族に一番良いものを与えようって言ってるんです。つまり何かというと、次ですね、私たち異邦人の務めというのは、ベストを尽くして最高の一番良いものを持ってイスラエルの家族を祝福していくということですね。これをこのエジプトの王ファラオが実行したんです。まあ、やがて400年以上経って、このモーセの時代になると、今度は奴隷になった60万人のイスラエルの民を何とかしてこの国から出て行かせないようにと、ファラオがこの妨害をします。でもここでは、今日のところでは、エジプトのファラオが本当に最高のもの、最良、最も良いもの、ベストなものでイスラエルの家族を祝福していくんですね。具体的にはエジプトの地の最良のものを与えようと言っています。またエジプト全土の最良のものはあなた方のものだ。何かというと、一番良い土地っていうことですね。良い地、皆さん良い地って、北海道にも良い地っていう町がありますけども、そうじゃなくてグッドランドの方の良い地ですね。良い地って言ったら皆さん何ですか。最初に聖書どこで出てきました。良い地っていうのはもう創世記の初めに出てきますよね。はいはい、神の家族、大丈夫ですか。はい、ね、良い地っていうのは、神様が創造の3日目に、海で覆われて、海はこれ死を表しますよね。海というか、海という名前もまずなかったんですけど、水で覆われたと、ところを海と陸とに分けられたんですね。で、陸と名付けたところは何かというと、乾いた良い地が現れたって言います。そうなんです。滅びを表す、この水を分けて乾いた良い地を表して、そこで命を得ようと、そこで良い実を結ぶように、これが神様のもう創造の、もう3日目ですから、まだ人も作られていません。でもその前からのご計画なんですね。先週ここでこの小川浩二君のバプテスマがありました。水に入って罪人として死ぬ、死を表しますよね。水は死を表すんです。でもそこから上がった、どこに上がっていたか、乾いた良い地に上がっていくんですね。なぜならば、水に覆われたところでは種をまいても、まず種が流されていってしまいます。地の中に入っていきません。で、育って良い実を結ぶことができないんです。でも乾いた良い地、でも乾いているように見えて、その地下には十分、良い栄養も水も用意されている。そこで豊かな実を結んでいくんですね。ですから、ここで最良のものを与えるといって、まず良い地だということです。そして皆さん、良いもの、最良のもの、良いものって、イエス様、良いものを与えるって何のことをおっしゃいました。この、求めれば与えられる、叩けば開かれる、探せば見つかる、順番逆でしたかね。その話の流れで、卵を求めているのにサソリを与える父親がいようかと、そういうような話をされました。いや、お父さんは子供に良いものを与えたいんだ。マタイの福音書ではそこまでですけど、ルカの福音書では、その良いものとは何か、それは聖霊だ。聖霊なる神様、御霊を与えてくださるの。私たちは良いもの、クリスマスとかこのお正月とかですね、いろんなプレゼントをもらったり、またあげたり、そういうシーズンですね。皆さん、良いもの何が欲しいかな。今こういうものが足りないから、うちにはこういうものがないから、私にはこういうものが必要だから、 こういうものが欲しいとか、私には知恵が欲しいとか、ソロモンは知恵を求めて神様喜ばれましたよね。あるいは、私にはこういう人が、相手が必要だとか、いろんなことあると思います。でも一番必要なもの、一番良いものは何かというと、それは神様が与えてくださる聖霊ご自身、神様の霊、聖霊なる神様です。神様はご自身、親、父と子と、でもそれだけではなかったんですね。聖霊がいらして初めて神様を私たちは知ることができる。私たちも神の似姿になっていく。もし聖霊を受けていなければ、私たちはどんなに人が、家族が一緒にいるようであっても、そこに一見良い交わりがあるように見えても、それが聖霊に満たされたものでなければ神の似姿ではない。でも聖霊によれば神の似姿になる。そして良い位置で良いもの、乾いた良い位置で聖霊に満たされていくとどうなるか。皆さん、御霊の実を結んでいくんですよ。御言葉の種がまかれ、そして聖霊の実を結んでいく。聖霊の実は何ですか？ガラテヤの5章にありますね。ちょっと開いてみましょうかね。ガラテヤの手紙の5章に、聖書をお持ちの方は開いてください。まあ、御霊の実の前にこの肉の技というのはたくさん出てきますけれども、でも5章22節には聖霊の実が記されています。ありがとうございます。前に出ますか。はい、はい、大丈夫ですか。5章の22節ですね。じゃあご一緒に読んでいきましょう。はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。もう一度読みましょうか。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。アメン。そうなんです。良いものというのは聖霊様ご自身、そして私たちが聖霊を受けると、聖霊を受けたからすごいとかいうことではなく、その実を結んでいくんですね。愛の人になっていきます。喜びがあふれていきます。平安で満たされていきます。そして寛容な私たち、お互いに親切なものとされます。また悪意ではなくて、善意によって、何事もすることができるようになります。誠実に何かをやり続けることは、どんな、こんな誰も見ていない働きといっても、いや、神様だけがこの私をご存知だという喜びにあふれて仕えていくことができます。そして柔和な、すぐに切れるものではなく、本当に柔和で減り下ったイエス様の似姿に変える。そして自制、自らをコントロールしていく。自分ではコントロールできませんけども、御霊の実ですから、聖霊様が私を治めてくださる、そういうものに作り変えられていくんですね。もう一度さっきの2つ目のスライドのところに戻っていただけますか。この私たちへの神様が与えてくださった使命というのは、最良のものを持ってイスラエルを祝福していく。私がこの良いものを、御霊を受けて実を結んで、そして、は嬉しい。でもそれは何か自己実現、自己満足のためじゃないんですね。何のためか。国々はそれを、その全力を用いてイスラエルを祝福していって、イスラエルの家族がもう一度この一つになっていく、神の家族になっていく、その祝福に私たちも一緒に入っていくということです。最後の3つ目ですね。今日、天の父の願いが今日のこの創世記にも現れています。こういう御言葉ありましたね。このヤコブ、そして父イスラエルの言葉です。お願いします。ご一緒に読みましょう。 まだ生きている、会いに行こう。もう一度お願いします。まだ生きている、会いに行こう。そうです。直接はこれはヨセフがまだ生きている、だから会いに行こう。信じられない時のお父さんはこのヤコブって言われてましたね。でもこの父ヤコブが元気づいて、この生きているヨセフに会いに行こうと変えられていった彼はイスラエルという名前で記されています。これは単に2つの名前神様からいただいてたから言い換えたということではありません。イスラエル、そのような不信仰に勝利したということですね。私たちの勝利というのは、これからもね、あの紅白歌合戦だったり、今週もいろんな駅伝があったり、いろんなこの勝負がありますけれども、でも私たちは何に勝利するかというと、自分の不信仰に勝利するんです。そのヤコブはイスラエルという、神と戦って勝利したものという名前をもう一度回復して、そして十分だ、息子のヨセフがまだ生きているとは、私は死ぬ前に彼に会いに行こうと言いました。まず十分だと言ったんですね。10分だじゃないですか。十分だ。何が十分なのか。物があるからですか。何かこの自分のお気に入ったことが起きたからですか。ではないんですね。ヨセフが生きているという知らせを受けて、それを信じた私、その信仰で十分だということです。例えばヨセフにまだ会ってないんですよ。ヨセフに本当に私はこの目で見なければ、信じられない。復活のイエス様と12人の弟子があって、11人目、トマスだけいなかった。そのトマスは、私はイエス様に見るまでは、そしてこの釘跡、手と脇腹に指を触れてみなければ信じないって言いましたね。でも見ないで信じるものは幸いであると後からイエス様に言われました。でも見ないと信じられない人もいるということです。それを見ないで信じられないのはダメだということではないんです。このヤコブもそうでした。ヤコブはいつ信じるに至ったんですか。ヨセフが生きてるって、ちょっと遡っていただけますか。ヤコブはその知らせを聞いた時ではないんですね、はい、これ知らせを聞いてもこの時驚いて、その後呆然として信じられませんでした。ちょっとゆっくり行きましょう。信じられなかったんですよね、はい、聞いただけでは信じられない。イエスがまだ生きておられる、イエス様が私たちを許して、そして、罪をから救ってくださったという知らせを聞いてもまだ信じられない。それだけではこの良き知らせ、ゴスペル福音になっていかない人たちもいるわけですね。で、今このイスラエルの人たち、ユダヤ人の人たちにですね、このイエス様が私たちを救ってくださった神の子ですって言っても、多くの人たちはそれをすぐ受け止められません。むしろこの長いこと2000年近くこのクリスチャンたちから迫害を受けてきて、そして、私たちプロテスタントもそうですね、カトリックの時代もそうでしたけども、この宗教改革でマルチン・ルターがなんとこのユダヤ人たちの嘘っていう本を書いて、それ以来この教会による迫害がますます盛んになっていきました。ですからこのイエス・キリストとかゴスペルと聞くだけで、彼らにとってはそれは良き知らせではなくて、むしろこの良くない思いが蘇ってくる悪いニュースなんですね。ですから今度ですね、来年の4月にこの日本からこの全国の、いわゆるゴスペルクワイアのリーダーたちを中心に40数名のこのクリスチャンのアーティストたちを、クワイアを送り出していくんですね。そしてイスラエルの建国記念の式典で、一緒に歌わせていただくということが、この異邦人としては これまでナイトデライトが3年前に初めて歌わせてもらって、まあ、2回目だというんですね。そのためのこの送り出していく集会をこの2月11日に東京で持っていきます。今その準備を進めていますし、ぜひ行ける方一緒にそこ行きたいと思うんですけども、その時にですね、ゴスペルリーダー、ゴスペルクワイアーっていう言葉を最初使ってたんですけども、神様から私示されたんです。あ、これはこともあろうにそれをイスラエルに、届け出て、ブレッシングザイオン、彼らを祝福しよう、おめでとうと、ね、いうのにふさわしくないというので、クワイアーリーダーという名前に変えていったんですね。それは何か、それを隠すことではありません。でも何よりも、他の国々からは、家族が一つになってイスラエルの家族はもう一度一緒に暮らしているのを、祝福してもらってない、未だに、そんなのは許せない、ね、滅ぼしてやろうという国に囲まれている中で、遠く日本から、いや、おめでとう、素晴らしいことだ、私たちも応援しますと、そのこと、存在自体がゴスペル、福音になっていくわけです。ですから別に私たちはゴスペルを歌ってますとかいうことを言わなくてもいいわけです。もっと言えば、そのルーツというのはいわゆるこの、まあ、アフリカ系の奴隷の叫び、神様への叫びに行くとありますけれども、それはこのまだ 3,400 年の話です。もっと遡るとこの2000年3000年前にイスラエルの民がエジプトで神様に叫びをあげた、その叫びを神様が聞いてくださった、そして礼拝をするために解放してくださった、礼拝者としてくださった、それが何よりの良き知らせなんですね。で、その過ぎ越しの時にイエス様も私たちに命をください、十字架でかかり蘇ってくださいました。さあ、この天の父の願い、まだ生きている、会いに行こう、この信じられなかった、イスラエルが次ですね、この車を見て信じられるようになったんですね。ですから言葉だけで信じられない人たちには何か、見えるもの、ね、があって、それが助けになることがある。ものを信じるんではないです。多くの場合ですね、悪魔はサタンは私たちに、作り主を礼拝するんです。作られたお方を礼拝するんじゃなくて、作られたものを拝むようにと、それが太陽だったり月だったりいろんな自然だったり、作られたものを拝むようにというふうにこのすり替えていきます。でもそうではなくて、ものじゃないんですね。この作られたお方を私礼拝します。でもそういった目に見えるものが、その礼拝になかなか加わっていけない人たちを助けることがあるわけです。ここでは実際にこれが証拠となりました。で、イエス様よみがえって私たちに聖霊を受けなさいと弟子たちに吹きかけられて、で、あなた方を私の使わします、で、あなた方は私の何になるって言いましたか。私の証人になるって言いましたよね。証拠品ということです。私たちがまだこの神様の素晴らしい驚くべき御業を知らない人たちに、またそれを聞いてもわからない人たちに、私たちが証拠品になる。言葉だけでもわからない場合には、でも私たちが良いもの、聖霊に満たされあふれて、御霊の実、愛と喜びと平安の実、私たちからあふれていくときに、それを通して、あ、神は生きておられる、私もその神の子供に、神の家族に私も加わりたい、皆さんの家族も、今週、まさに今日は家族の回復の話ですけども、年末年始家族と久しぶりに会うという方も少なくないと思います。でも皆さんの家族での中でこのことが起きていきますように、今日の家族を連れて私の元に来なさい、最良のものを、神様の霊をあなた方に与えよう。そしてこの今日の3番目のところをお願いします。天の父の願いは、まだ生きている、会いに行こう。天の父はこのイエス様と共に死んで、そして共に生きる、 罪人として、まだ生きているというのは罪人だけど、まだ死んでいない罪人のまま、死にかけたけどなんとか息をしているではないんです。罪人として私たちは完全にイエス様と共に死ぬんです。死んだんです。水に沈められて十字架に罪をすべて委ねて、それは貼り付けにされました。でそれで終わりではありません。私たちはイエス様と共によみがえってまだ生きている、今もキリストと共に生きる子供たちに天の父が会いたがっておられるということです。このイスラエルの家族の中でこの親子の回復が起こり、そして私たちが最高のものを持ってそれを助けていき、私たちもその神の家族の喜びにご一緒に入っていきましょう。そして今週賛美陣もお願いします。今週皆さんの家族の中で、家庭の中で、このあの子はまだ生きている、私たちだけでなく私たちの家族も、ね、まあ、今日もですね、実は浦田カウルさんとルスコさんが今ここにはいないですけども、山口徳山の方ですかね、おじいちゃんおばあちゃんのところに、おばあちゃんが今年彼ら結婚してからこの信仰を持って、でもおじいちゃんがまだそうではないと、そのおじいちゃんのところに教会に一緒に礼拝に行って、なんとか今日そのおじいちゃんが救われるように、まあ、まだお元気でしょうけども、でもこれからどれだけチャンスがあるかわからない、でもその家族の救いのために今日使わされて、まあ、賛美の奉仕をすると言っています。でも彼らだけではないんですね。私たちもここから本当に神の願いを届けに、あの子はまだ生きている、会いに行こう。神様はもちろんこの神から離れている私たちに、私の家族に会いたいと願って、おられます。でも私たち罪のままでは神の前に立った時どうなってしまいますか。死んでしまうんですね。生きることはできません。神様本当に清いお方ですから、私たちは罪から完全に離れて清い神の子として御前に立ち、顔と顔と合わせることができます。でもいや、うちの家族はきっと無理だろうからということではないんですね。私たちも、私もそう思われていたかもしれない。でもそんな私が今神の御前に立つものとされた、やがて顔と顔と合わせて、いや今日もそのことを喜んで礼拝を捧げるものとなった皆さんのご家族が、そのような祝福に今日、今週、そして新しい年共に預かっていくことを祝福いたします。ご一緒にお祈りしましょう。あの子はまだ生きている。神様ありがとうございます。天の父が本当に道中を争うことなくイエス様の喜びの道を、私たちも家族も共に神の子供たちとされて、顔と顔と合わせていくことを願っておられます。今その命にまだ入っていない家族が本当に悔い改めと、また上乾きとが起こり、本当にイエス様の信仰と聖霊を受けてその命へと変えていくことができますように、今心からお祈りをいたします。私たちも祈り続けていきます。また私自身も本当に新しい年もあなたから離れることなく、また死んでしまったのかではなく、今日もあなたはまだ生きてるね、今日もお前は私と一緒に生きてるね、嬉しいよという天の父の喜びに日々預かっていくものとならせてください。良い実を結ばせてくださる聖霊様、どうぞ助けてください。またこのイスラエルの家族とともに、私たちの国々も本当にこの神の一つの家族とされてきますようにお祈りをいたします。愛する天のお父様、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。